情報宅急便ではスポーツ活動、ボランティア活動などを紹介してまいります。出演してみたいという方はぜひ大和ネットクラブの掲示板へ書き込みしてくださいね。また大和ネットクラブの活動に協賛し応援してくださる方も募集しております。詳しくはメールでご連絡ください。お待ちしております。奈良の情報宅急便、奈良の情報宅急便、通産こと津山香代子です。今回は大和郡山市在住、ライブペインティングドッペルの一員、大山幸太郎さんにお話をお伺いしてきました。大山さんはライブペインティングという、まあ、芸術家でいらっしゃるんですが、とても穏やかな、ね、まだ若い方なんですよ。26歳ということなんですけどもね。作品の方もいろいろ見せていただきまして、もうすごいの一言。こちらはぜひホームページでご覧ください。ではインタビュー模様どうぞお聞きください。それでは今日の奈良の情報宅急便は、ライブペインティングをされています。ドッペルの大山幸太郎さんにお越しいただきました。こんにちは。
よろしくお願いします。
さあ、ライブペインティングというとまだあまり馴染みがない方多いと思うんですが、実際どういうことされてるのかちょっと教えていただけますか。
まあ、クラブのイベントなんかでアドリブで絵を描くっていうことですね。
相当大きい絵なんですよね。
そうですね、だいたい 180×270 程度の画面に描いてます。
自分の背よりも大きいぐらい。
そうですね、はい、高さが自分の身長よりでかいぐらいですね。
だいたいそういうのを描くのはどのぐらい時間はかかるものなんですか。
場所にもよるし、イベントの雰囲気にもよるんですけど、2時間から4時間ぐらいで完成させます。
すごい早いですね。
そうですね、まあ慣れですよね。
まあ、その今慣れというお話ありましたけども、大山さんがそのライブペインティングというのを始められたのはいつ頃からなんでしょうか。
2001年ですかね。
じゃあ今から5年ぐらい前。
そうですね。
でもその頃、まあ、今でもそうですけど、あまり馴染みがなかったと思うんですが、何かきっかけみたいなものあったんですか。
きっかけはイベントを主催してる友達がイベントの中で絵を描いてくれへんかっていうことで、まあ、相方と2人で出ることになって、それが評判良かったんですね。でおもろかったし、で続けようかっていう話になって今までやってます。
実際でも今までそのライブペインティングされたのイベントの時以外っていうのは何かありますか。
ヤマハさんと一回仕事した時は、ね、ギターにペイントするっていう企画をやらせてもらいましたね。
どんなものでも描いちゃうという感じなんですか。
そうですね、何でも描けますね大体。
実際でもそのもの、まあ、例えば壁画であったりとか、そういうライブペインティングするボードであったり、見た途端にこういうのを描こうっていうのはイメージ湧くもんなんですか。
それも場所っていうか、まあ雰囲気によるんですけど、ほんまに、まあでも大体大丈夫ですね。出ていきますね。まあ、出てこへん場合は気分転換散歩したりやとか、うまいもん食ったりやとかしたらポッと出てくるもんで。はい、
先ほど相方さんという話もありましたが、大山さんは2人で活動されてるんですよね。
はい、そうです。ドッペルっていうユニットを組みます。
このドッペルっていうのはどういう意味なんですか。
ドッペルっていうのはドイツ語でダブルっていう意味で、2人でやっていることからこの名前にしようと、そういうふうに決めました。
よくね、絵を描かれる方なんていうのは単独でお一人でされてる方が多いと思うんですが、2人でやることっていうのの、まあ、メリットといった変ですけれども、良かった点っていうのはありますでしょうか。
そうですね、おもろい部分っていうのはやっぱり自分一人の世界観でまとまらへん部分ですよね。音楽みたいにセッションを絵でやろうっていうことで相方と2人で始めたんですけど、そういう、なんていうの、自分の価値観以外の視点が一つの絵に入ってくる、おもろいですね。喧嘩にもなりますけどね。
それぞれのやっぱり思いみたいなものも出てきますよね。
そうですね、あります。
でもまあ、その2人でされているということで、やっぱりこう役割分担みたいなものあるかと思うんですが、その点はいかがですか。
役割分担は分かりやすく言うと、人物とかモチーフの具象の部分を描いてるのが相方で、で僕はどっちかというと抽象の文様を書いてますね。
大山さん自身はずっとテーマにされていることがあると伺ったんですが、
はい、口で説明するの難しいんですけど、日本的な空間感なんですけど、例えば水墨画みたいな一色で見せる空間感やとか、あと昔の版画に見られるような平面同士の組み合わせなんやけど奥行きがあるっていうことですね。
絵を見て、まあ、立体感を感じる、そんな感じなんですかね。
立体感とは少し違うんですけど、空間感ですね。奥行きが、平面やのに奥行きがあるっていう世界観を文様で描こうと思ってます。
それはじゃあ和の世界から持ってきたと。
ね、はい、和です。
大山さん自身まだお若いかと思うんですけど、そういう和の世界っていうのは興味のある分野なんですか？
ありますね。大学が京都やったんですけど、その時にやっぱり強烈に影響を受けましたね。嵐山の旅館で働いてたんですけどね、バイト。その時の川の様子やとか、ああいう四季の移り変わりやとか、あとそういう旅館の中にある掛け軸やとか、文化的な部分ですよね。そういうのに影響は受けましたね。
今は奈良に住んで、こちらね、ご自宅のアトリエで、まあ、実際創作活動されてますけど、奈良に住んでいて良かったなって思うこととかって何かありますか？
ありますね。やっぱりその和の文化なんですけど、特に奈良の大仏ちゃんとかね、五重の塔やとか、ですかね、曼荼羅とかもすごい好きなんですよね。で、文様を僕はよく描くんですけども、それのルーツになってるのはやっぱり小さい頃奈良で、ばあちゃんに連れられて、寺巡ったりしたからかなとは思いますから、そういう部分は、はい、奈良のおかげっていうのはありますね。
いいですね、はい。さて、その大山さんなんですが、ドッペルとして実は今度大きなイベントがあるんですね。
はい、あります。愛・地球博にドッペルでライブペインティングしに行きます。
愛・地球博といえば、今話題のあの名古屋の博覧会。
はい、そうですね。
ライブペインティングしに行かれるっていうのはどういう形で参加されるんですか？
それはカナダの企画なんですけども、カナダのアーティスト2人に対して、日本のアーティスト多数で対決をするっていうような企画で今回呼ばれました。
じゃあ日本代表ということで。
日本代表ですね。全然日本です。
でもすごいですね、カナダ間の要請という形で行かれるんですよね。
そうですね、間に日本人のコーディネーターの方は入ってるんですけども。
でも実際そのされるライブペインティングも対決なんですけれども、一体どういうものに描くんですか？
それもあれです、 180×180 の厚紙ですね。
それは実際いろんな方が見てらっしゃる目の前で描くと。
はい、そうです。野外の特設ステージで描くことになります。
ちなみにお時間どのぐらいですか？
45分しっかりですね。
短いですよね。
短いんですよ。すごく。
大変ですよね。
はい。大変です。
それってテーマは何かあるんですか？
テーマは人間と自然の調和っていうのが大きくあるんですね。で、まあそれに沿った形で、モチーフを決めようかと思ってます。まあ、
普段はドッペルという形で2人で活動されてると思うんですけども、今回はお一人で描く。
そうですね。ドッペルで呼ばれて、それぞれ別の日に1人ずつ描くっていう形ですね。
でその場でもう対決してどっちが勝ちというのが決まっちゃうんですか？
大体引き分けらしいですね。
そうなんです。
はい。
でも勝負つかないですよね。
そうですよね。
でもまあ確かにそのカナダの方が見たその自然との調和、日本の方が見たその目線、まだやっぱりそれぞれ違いますよね。
そうでしょうね。はい。まあそれぞれ違うと思うんですけども。
大山さんの方ではこんなものを描いてみたいというのは今からも構想は決まってますか？
とね、これ今すごい悩んでるので何とも言えないですね。はい。
じゃあ実際に見ていただくといいと。
はい、来ていただけると嬉しいです。
ちなみに大山さんはいつ出演予定でしょうか？
5月の13日ですね。
じゃあこの日に愛・地球博に行けば大山さんのライブペインティング模様をご覧いただけると。
はい、そうです。
実際その描いたそのボードはその後も飾ってあるんですか？
いえ、その日のうちに外すと思います。
もったいないですね。
そうですね、そういうのありますけど、まあ次の日もイベントがあるので、はい、しょうがないですね。
じゃあその日限りと。
はい、そうです。
さあそして、まあ、ドッペルとしての活動、まあ、愛・地球博非常に大きいものなんですが、今後の活動というのがあれば教えていただけますか？
5月の7日にベイサイドジェニー、大阪の南港の方なんですけども、そこでキーイベントがありまして、そこでライブペインティングします。
この時はライブペインティング以外にバンドさんも出演するとか？
はい、そうですね、バンドも東京の方から大勢来られて一緒にやります。
じゃあ音楽との融合みたいなものも楽しみながら。
はい、そうですね。
さあ、それ以外には今後全国というかね、回っていかれるというお話もちらっと聞きましたけど。
はい、予定なんですけども、昨年北海道、仙台、福島、東京っていうツアーをやりまして、それがすごく評判良くて面白かったんで、今年もやりたいなっていう思いですね。
ツアーっていうのがすごいですね。
そうですね、みんなでワイワイして楽しいんですよ。
でも実際そういう、まあ、遠方のねツアーに行かれたりすると、まあ、またインスピレーションが湧いてきたりなんていうこともありますよね。
ありますね。あります。はい。その土地土地で人も違うし言葉も違うし、あと食い物もね、うまいのがねあるんですよね。
ぜひ名古屋でも何かを得てきて、
はい、はい、
はい。さあ、それじゃあ小山さん、このラジオをお聞きの方に向けて、まあ、意気込みみたいなものありましたらお願いしてもいいですか。
はあ、意気込みですか。個人的にも展示をやっていこうかと思っているので、どこかで名前を見られた方はぜひ 足を運んでください。お願いします。
はい、わかりました。さて、このドッペルなんですが、ホームページございますので、作品はねそちらの方でもたくさん見ていただけるかと思いますけど、本当にかっこいいですね。
ありがとうございます。
ぜひこれからも、今度奈良でもぜひイベントやってくださいね。
はい、もちろんです。
お願いいたします。頑張ります。さあ、ということで今日はですね、ドッペル、大山幸太郎さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良の情報宅急便でした。